この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は7月18日土曜日にグランドオープンした柴又川陣町並み館オープニングイベントの模様を佐藤文江がお伝えします。こちらは200年以上の歴史を誇る老舗の料亭川陣の跡地に建てられた新しい観光施設です。オープン当日はとても蒸し暑い日となりましたが、午後1時半の開館を前になんと長蛇の列ができていました。まずオープンに向けて尽力されてきた葛飾区観光課の松村さん、そして当日は来場者対応で大忙しの中、貴重なお時間を割いてくださった柴又おもてなしパートナーズの近藤さんにお話を伺いました。
ただいまから柴又川陣町並み館グランドオープンいたします。ご一緒に皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではこれよりお願いいたします。
ゆっくりお進みください。前の方が進まれたらゆっくり
いらっしゃいませ。
柴又川陣町並み館が本日オープンしたということで、はい、大変にぎわってますね。
そうですね、本当に思ったよりもすごいたくさんの方に来ていただいて、開館前から入り口のところにもう人が並んでいただくような状況で、すごく嬉しく思っております。
建物は1階から3階までありますが、もうどこも大混雑っていう状況だと思うんですけど、特に大人気なところってありますか？
やっぱり1階のカフェとかは結構すぐ満席になっているイメージだったのと、あと3階の抽選会も結構すぐに皆さんすぐに列並んでいただいて、もう最初から30名ぐらいもう階段に、はい、階段の方にまで並んでいただくような状況 でみんなで抽選会とか参加していただいたので、すごくそこが大盛況だなっていう風に感じました。
たくさんの方がこの柴又川陣町並み館のオープンを楽しみにしていたんだなって感じたんですけれども、いろんな見どころある施設だと思うんですけど、松村さん的にはお気に入りスポットとかありますか？ここがおすすめとか全部だと思うんですけど
そうですね、全部もうどのところも1階のカフェもショップも2階の展示とか体験室とか、まあ、3階の方の多目的ホールとかもなんか全部のブースが全部今日までに皆さん力を合わせて結構開館までに準備を頑張って進めてきたところなので、本当に一つに絞るってすっごく難しいんですけど、ただその今後館内でのイベントとかは特に2階の体験コーナーとか3階の多目的ホール、3階の多目的ホールはイベントを行う予定なんですけど、なんでそのイベントを行うところがやっぱ特に今後見どころになってくるのかなっていうのも、はい、
きっとなんかいろんな使い方ができますよね。
そうですね、なんで今は本当に試行錯誤中というか、なんで今後どういったイベントを行っていくのかっていうのをすごい皆さんの来ていただいた皆さんの意見とか、今後なんかイベントもこういうのがっていうので生まれていくのかなって思ってるので、はい、ちょっとぜひいろんな方に来ていただいていろんな意見をいただけると、こういうのやってほしいとか言っていただいて、いい施設になっていったらいいなっていうふうには思ってます。
ミニ四駆イベント、
はい、町並み館カップっていう感じで、ここでミニ四駆大会を行うんですけど、もう抽選はもう終わってしまって、参加者の方は空きがもしかしたらないかもしれないんですけど、一応抽選はもう終わっていて、ただ来週そのミニ四駆イベントもあるので、
ジャンル問わない
何でも、もうこれからやりたいイベントどんどんやってきますみたいな感じなので、
これから夏休みの子どもたちはもう大喜びでしょうね、そんなイベント、
うん、子どもたちがどういうイベントだったら喜んでくれるのかっていうのをこれから試行錯誤していって、はい、いろんなものを作り上げていけたらいいなって思ってます。
近藤さんのお気に入りスポットとかありますか？
3階に一般の方が立ち入れないテラスがあるんですね。そこのテラスから見る柴又の風景というか河川敷の風景がものすごく好きなんですよ。ただごめんなさい、一般の方テラスに立ち入りができないんです。そこがすごい残念なところなんですよ、はい、
何
か期間限定で公開されるとか、そういう予定もなく、
はい、ご要望があれば検討しようかなとは思ってるんですけど、ひとまず安全性が確認されるまではというところになっておりますね、はい、
私あの葛飾亀有生まれなんですよ。
葛飾生まれで、もう葛飾区に何か仕事で恩返しができないかなっていうのを常々思ってたんです。でそこであの会社の方で今回のお仕事葛飾区様からいただいたっていうことをお伺いして、もう両手挙げてはいやりますっつって私やりますというふうに手を挙げて、こちらをちょっとやらせていただいているような感じですね。
今後のこの施設の運営もいろんなやりたいこと溢れてますよね、きっと。
やりたいことが多すぎてまとまらないのが今の悩みですね、はい、あのぜひともあの葛飾 FM 様にはそういったいろいろとこちらへご提供させていただきます。あのぜひともあのお越しいただければと思いますので、この何をやっているかっていうのを葛飾区民の皆様にお届けしていただけたらなというふうに思っております。
この時間は7月18日土曜日に開催された柴又川陣町並み館オープニングイベントの模様をお伝えしています。屋外エリアは華やかなステージイベントと美味しいキッチンカーで大にぎわいでした。中でもステージのトップバッターとして会場をバシッとかっこよく盛り上げてくれたのが和太鼓グループサイの皆さんです。演奏を終えたばかりの皆さんにお話を伺いました。そして会場で見つけた鮮やかな黄緑色のキッチンカーといえば、区内でも大人気森のケーキ屋どんぐりですよね。店主の方にお話を伺いました。演奏お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
柴又川陣町並み館初日ということで、どうですか気分は。
いつも拠点にしている葛飾区でこういうその新しい施設ができたということがまず嬉しいですし、そのオープニングを飾らせていただけたというのは私たちにとっても本当に嬉しいステージだったなと思っております。ありがとうございました。
リニューアルしたじゃないですか、どうですか。
前回の方よりもあの拡大している状態で、中の方もすごい綺麗な施設になってまして、僕たちもあの今後も遊びに行きたいなと思っております。
どんぐりさん、いろんな区内各地のイベントにいらっしゃって、今回もということで、
はい、頑張ってます
柴又川陣町並み館は行かれましたか。
まだ新しくなってからは、さ変わる前とかは結構何回かイベントをこちらでやった時は出たんですけど、新しくなってからは初めて来たんで、まだ見てないです。すごいおしゃれになってるっつって
そう、あのどんぐりさんって歴史のあるみんなに愛されてるお店じゃないですか。柴又の町も愛されてる場所っていうことで、どうですかリニューアルして。
すごくいいと思いますまた長く愛されるとこになりそうですね。前本当ただアスファルト引いてあるだけの広場だったから、それからするとすごくみんなが来そうな広場になってるなと思って、
ね、おしゃれだから。
おしゃれだから。
これからお店って定期的に出店ってされますかね、ここで。
あ、どうなんだろう、ちょっとまだそういうお話は聞いてないけど、
あるんだったらいらっしゃいますよね、きっと。
そうですね、定期的に。
この柴又に遊びに来られた人とかにおすすめのどんぐりさんのメニューってありますか。
今だとやっぱかき氷とかソフトクリームとか冷たい系ですね。
そうですよね。今年の夏一押しのメニューはかき氷っていうことで、
うちソース手作りなんで、フルーツとお砂糖だけで作ってるんでとても美味しいです
この時間は7月18日土曜日に行われた柴又川陣町並み館オープニングイベントの模様をお伝えしています。屋外だけでなく館内もたくさんの来場者でにぎわっていました。2階へ上がってみると、そこには気軽にものづくりを体験できる教室がありました。工作を楽しんでいる皆さんにお話を伺いました。そして1階の売店では葛飾が誇る素晴らしい伝統工芸品を購入することができます。今回はその魅力を発信する PR ご担当の古川さんにお話を伺いました。
大きい機械がブンブン動いてますが、今どういう状況ですか？
レーザーがですね、あそこの下から出力されておりまして、でそれをこんな感じで切ったりとか彫刻したりすることでキーホルダーを完成できるようになっております。
すごい。このスタッフさんが持ってるのが、はいね、木のキーホルダーに虎の絵ですかね？
はい、今日は干支の動物をご用意してまして、でそこの中から好きなのを選んでいただいて、お名前を彫ったりとか文字を彫ったりするっていうのをやっております。
横にパソコンがあって、ね、絵があって、この通りに削られるというか、はい、印字されるというか、
はい、自分で好きなようにこうデザインしてもらって、それが実際に自分のものとして出来上がるっていう感じになっています。
今日記念すべきオープン初日ですけど、はい、どうですか、お客さんの入りは？
そうですね、ちょっと回りきってないかなって気はするくらい大盛況でございます。
このワークショップ、はい、体験会っていうのはこれからずっと開催されるんですか？
そうですね、はい、ずっと開催していくものになります。
今回はこのレーザーカッターのキーホルダー作りコーナーですけど、はい、他にはどんなものが体験できるんですか？は
い、お隣でですね、ペーパークラフトの飛行機とトラックの荷台を作れるものと、向こうがちぎり絵と塗り絵のブースを展開しております。いろんなものを幅広く体験できるようにいろいろご用意している感じになりますね。塗り絵のところがですね、柴又で色鉛筆を鉛筆作られている会社様のものをご用意しているので、そちらが一応ちょっと特産品のご紹介も兼ねてやっているものになりますね。
キーホルダー作ったんですよね？どれですか？見たい。人参。なんで人参にしたの？
ウサギの食べ物だから。
ウサギさんの絵が描いてありますね。どうですか、難しかったですか、作った時？
動かすのがむずい。動かし方がさ、分かんなかったから難しかった。
あれ、作る時っていうのはパソコンを使うんですか？パソコンで難しくないですか？
でも iPad でさ、タイピングやってるもん。
慣れっこなんだ。何か作りました？
トラ、こういうやつのトラのバージョンのやつ。
うまくいきました？
うん、ちょっと難しかったけど。
今って何をやってるんですか？
ペーパークラフトやってます。
ペーパークラフト、
はい、
紙を組み立ててますよね。何を作ってるんですか？これは
上の子供は飛行機を作ってますね。
この作り方の説明書きを見ながら親子で作ってらっしゃったっていう。
そうですね、ほとんどなんか親が作ってる感じですけど
こんにちは。難しそうだね。どうですか？
楽しい。
楽しい。
飛行機になってますよね。かっこいいね。
かっこいい
今日この柴又川陣町並み館がオープンしたっていうことで初日じゃないですか。どうしていらっしゃったんですか？
もともとここら辺に住んでて川陣に結構来てたので、亡くなる前ですけど、でちょっと今日オープンするってことで、ちょっと久しぶりに来てこう見てみようかということで来ました。
すっかりおしゃれにリニューアルしてますが、どうですか？
前と全然違うのでちょっと驚いてます。はい、いつできるのかなっていうのを見守っててやっとできたんで、念願が叶ってきたって感じですね。
弟くん、こんにちは。
こんにちは。
お名前なんですか？
内田智也です。
智也くん、今何作ってるの？
車。
車。車は今お母さんが持ってるやつが車、ほぼお母さんが作ってると言っても楽しい？
楽しい。
物販コーナーの伝統工芸品がたくさんありますが、はいはい、古川さんが
職人家のメンバーがそれぞれ持ち寄って、それでこういう形でディスプレイしてる感じになってます。
羽子板とか三味線とか、はい、あとたわし、これら全部葛飾区内の
職人さんのものになっています。
お客さんがたくさんいらっしゃって手に取ってますが、うん、どうですか？
いやいや、本当に葛飾区で作ってるこのいいものをね、知っていただいて使っていただいてと、そんな風に願っているところです。
葛飾区のこういった伝統工芸品は、うん、ずっとこの柴又川陣町並み館の物販コーナーでずっと置かれるということで、
はい、うん、はい、そうです、常設になってます。昔立石に伝統産業館というところがあって、そこでこういった伝統職人のものを売る場所があったんですけど、立石がああいう形で今再開発になったおかげで、その場所がなくなったんですね。でしばらくずっと売る場所ないままに職人会はやってきたんですけども、今回こうやって初めてですね、それ以来自分たちの売る場所をできたということで、実はすごく画期的なことなんです。
今ここに一堂に集まっているから、皆さんこう手に触れるというか。
そうなんですよ、本当にもう職人会にとっては本当画期的なことで、葛飾区でこうしてね、葛飾で作っている職人さんのものが売れるという、これは本当に嬉しいことです。
いろんな種類、
いろんな種類がありますよね。たわしなんか有名ですよね。有名だけど知られてないという変な言い方だけど、葛飾区でこういうのを作ってる、触ってみてください。これ
わあ、
もう全然違う、シュロという高級素材でできてるんですけども、素材もさることながら、このこういう密の高い形で作るたわしっていうのはやっぱり技術が必要なんですよ。でこういう繊維を2つのワイヤーの間に挟み込んでねじって作るものがたわしなんですけど、そのねじるって技術がとっても難しいんですね。だから普通たわしって、あのシュロのたわしって世の中売ってるんだけど、多分比べてみたらすごくわかります。密度が全然違う。こんなに高い密度でここまでしっかりしていると毛が抜けないので、これ 2,3 年使っても全然へたらないんですよ。でしかもこの触り心地がすごくいいでしょ。これで、ね、大根だとかジャガイモとかね、そういったものを洗うともう気持ちいいぐらいに取れるし、もうだから皮を剥くことなくてそのまま料理したらいいんです。でまな板だとかこういうザルを洗うのにもスポンジ難しいでしょ、引っかかったりして。これだと全然引っかかんないから綺麗に洗える。
職人の技術によって作られた高品質なたわしを作られているのが葛飾区。
そう、お花茶屋ですね、これは。でこういう印伝なんかも。
印伝って何ですか？
印伝ってね、鹿の皮にこういう漆の柄を塗りつける、そういう昔からの伝統の技術なんね。昔は甲冑だとかそういったところに使われてた技術なんだけども、まあ、それを使ってこういう名刺入れだとかカバンだとかこういったものを作ってるんですね。でこれ触ってみてください、
はい、わあ、黒色の皮に赤いトンボの柄がパーッと乗ってて、すごいエレガントで、
うん、これ印伝っていうのは侍が作ってたってこともあって、こういう柄の一つ一つに意味がある、で縁起があるっていうか。例えばトンボって何の意味か分かります？これは勝ち虫って言って、トンボって絶対後ろに引かないでしょ。だから前に行く侍の気持ちを育てるために勝ち虫って言って、だからトンボってすごく大事にされるの、だからお稲荷さんだとかそういった一つ一つに実は意味があって、でそれに印伝というのは日常の人々の幸せを祈ったようなものになっているわけです。
普段こういった美しい伝統工芸品に触れ合う機会って一般の方ってないと思うんですけど。
ないですよね。だから本当ここは貴重な場所になっていて、まあ、今2階でもね、江戸片堀という技術を展示してますけど、あれをまたむちゃくちゃすごい技術なんですよ。でも見た目じゃ分からない。で説明を受けると、こんなことを葛飾でやってるのかと思うぐらいの技術なんですよね。まあ、ぜひあのこういった機会で、ね、松並館で、ね、知っていただければと思いますけども。いやもうね、もう大好き。もう一つ、もうこの羽子板だってすごいのよ。この羽子板って実はあのパッと見分かんないかもしれないけど、全部本物の着物の生地を使ってるの。それを一つ一つのこの糸に応じて探してきては作り込んでるわけで、顔を描く職人さんもいれば、羽子板の板を作る人もいるし、いろんな職人さんの集まったその総合技術として羽子板というのがあるんですよ。こういう羽子板をこんな形で売るのはあんまり他にもないと思うから、それもここの特徴の一つになるかなと思います。
以上、7月18日土曜日に行われた柴又川陣町並み館オープニングイベントの模様を佐藤文江がお伝えしました。柴又、そして葛飾の街の魅力を再発見できるワクワクが詰まったスポットです。新たな街のにぎわいの拠点になること間違いなし。ぜひ地域の皆さんでこの場所を大いに盛り上げていきましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は親子で体験、葛飾柴又の農業についてお伝えします。お楽しみに。